明日8月15日はですね、77年目の終戦記念日ですね。まあ、日本はその戦後77年の間、戦争を一度も経験しておりませんので、本当に感謝ですね。しかし世界ではその間も頻繁に戦争が起きました。現に今もですね、ロシアとウクライナが戦争が行ってますね。まあ、一日も早く終わってほしいものですけども。では皆さん、ちょっと考えてほしいんですけども、今世界70億人の人が言いますけども、そのほとんどの人々はね、戦争なんか起こってほしくないと心から願っていると思うんですね。しかし大多数の人々がそうやって起きないことを願いながら、どうして戦争はなくならないんでしょうか。まあ、それについて多くの研究者や評論家、また政治家たちがいろんなことを言ってますね。例えば軍事力のバランスが崩れる、つまりものすごい強大な軍事力を持った国とですね、隣に小さい軍事力の国があったら、どうしてもそういう軍事力のバランスが崩れたらバッと攻め込もうとするね。そうやって戦争が起こるんだとか、あるいは経済的な問題であるとか、いろいろ言ってます。もちろんそれぞれそれは確信をついているごもっともな意見だと思いますけども、私はやはりですね、根本的には人間が生まれながらに持っている罪が原因だと思うんですね。自分たちさえ良ければそれでいいとか、あるいは俺の権力を守るためやったら隣の国を侵略して人々を何万人殺してもそれでいいと言ったようなですね、そういう人間が持っている深いエゴといいますか、罪から生まれてくる自己中心的な思い、考え、これが互いの間にですね、争いを起こして戦争にまで発展するしていくんではないでしょうか。ところで今日の金持ちとラザロの話を見ますとですね、そこにもやはり人間の持っているエゴというもの、罪と直面させられますね。でところでこの話、金持ちとラザロの話は決して例え話ではないんですね。皆さん聖書をよく読まれている方だったら分かると思うんですけども、イエス様の例え話には全く個人名は出てこないんですね。すべてある羊飼いがとか、あるその立法学者がとか言ってですね、そういう抽象的な言葉で書かれてますね。けどもここはラザロという個人名が出てくるんですね。つまりここからこの話は単なる例え話じゃなくって、実際にある話であるということですね。金持ちは生前豊かな生活をした。しかしゴーゴーと火の炎が燃えるですね、苦しい地獄に落ちた。しかし生前貧しい思い、つらい人生を送ったラザロは死後救われて天国に行ったという話ですけども、今日ここからイエス様は3つのとても大切なことをです、私たちにおっしゃっておられるように思うんですね。その3つを受け取っていきたいと思うんですけども、まずですね、私がこの例え話を読んで一番最初に不思議に思わされることはですね、金持ちにしろラザロにしろ、彼らが神を信じていたとか信じていなかったということは全く書かれていませんね。まあ、例えばもしですね、いやラザロは神を信じていたけども金持ちは信じていなかった、だから片方は天国に行って片方は地獄に落ちたというふうに書かれてあったらですね、分かりやすいですね。しかしそんなことはちっとも書けてない。むしろ金持ちはいつも贅沢に遊び暮らしていたと書いてありますから、やはりこの金持ちは生前何一ついいことをしなかったから、だから死後裁かれて地獄に落ちたんだというふうにですね、誤解を生んでしまう可能性があるわけですね。でも本当はそうではありません。イエス様がここで教えたかったことはですね、まことの信仰というものは必ず行いに現れてくるということです。金持ちの生き方を見て、あ、この人には信仰がなかったということがはっきり読み取れるようにイエス様はお話になっていらっしゃるわけですね。まずそのことを第一に覚えたいと思うんですね。で、そのことは同時に私たちにとても鋭い問いかけを投げかけていると思います。おそらくこの金持ちは当時のユダヤ人と同じようにですね、私は 神の選民であるユダヤ人の一人だと。だからね、そのままで救われるんだ、きちっと、ね、神様から教えられたその戒めさえきちっとやっておれば、ね、もう間違いなく救われるんだと、そういうふうに思っていたわけですね。だから彼は有り余る大金を持ちながらも、それを自分のためだけに使った、自分を喜ばせるためだけに使った。他人が、隣人が貧しかろうが、ね、門前で寝ていようが、そんなことはどうでもいいと思っていたんですね。しかもですよ、皆さん、ここがあれですけどね、彼は地獄に落ちてからですね、アブラハムに向かってね、このラザロを私のところに送って水を与えてください、あるいはラザロを私の家族に送って警告してくださいと言ってるんですね。生きていた時には何一つラザロのことを心に留めなかった、無視していたのに、地獄に落ちて自分が苦しむ立場になってからラザロをこうしてください、愛してくださいと願ってるわけですね。あまりにも身勝手だと思いませんか。つまりこれが、ここに罪人の本性が現れているわけですね。そのように皆さん、いくら自分は普段はきちっと生きていると思っていたとしても、例えば目の前に苦しんでいる隣人がいるとか、困っている人がいる、そういう人々を見ながら自分でできることを何一つしようとしないならば、それは神様から見ればあなたの信仰はもはや信仰とは言えないよと、そういうことをここからこう教えられるわけですね。無関心、自分だけに関心がいって、あるいは自分の家族だけ関心がいって、他の人は、他の人に対しては 何の関心もいかない、ここに大きな罪があるとイエスもおっしゃるわけですね。皆さん、私たちはいかがでしょうか。日本はバブルが弾けて30年、多くの日本人は不景気になった、給料一つも上がってない、貧しくなったと思っています。もちろんその通り厳しいでしょう。でもね、皆さん、東南アジアとかアフリカの後に行けば、日本がどんなに豊かで恵まれているか実感するというんですね。ちょうどこの金持ちがですね、自分の豪邸の中だけで生活して、外をあまり見ていないで生きていましたから、自分がどれほど恵まれているかわからなかった、当たり前だと思っていた。それと同じように私たちは自分だけを見て、周りだけを見て、なかなか自分がどれほど恵まれているかわからない部分があるかもわかりません。つまりそのように自分の身に身を向けて生きてきた、これこそまず私たちが悔い改めなければならない点かもわかりません。そしてそのことを踏まえた上で、二つ目に皆さんに考えていただきたいことは、では皆さん、どうして金持ちの家の前にこの貧しいラザロが置かれていたんでしょうか。皆さん、どうしてだと思います。いや先生、それは貧しい家の前にいるよりも金持ちの前にいる方がごちそうにありつけると思ったからではないですかと、皆さん思われるかも分かりません。もちろんそういう面もあります。でもそれだけではないと思うんですね。私はこの金持ちが心から悔い改めて救われるために、神様はあえてラザロを家の前に置かれていたんではないかと思うんですね。憐れみですね。今開かなくてもいいですけども、ヤコブ書2章13節にこういう御言葉が書いてありますね。憐れみを示したことのないものに対しては憐れみのない裁きが下さりますと。憐れみのないものに対しては憐れみのない裁きが下さりますと、ヤコブ書に書いてありますね。あるいはヨハネの手紙第1の3章17節には、この世の富を持ちながら 自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を立たせるようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうと書いてあります。ここから考えますに、ラザロがわざわざこの金持ちの家の前に置かれていた理由、それは金持ちがラザロを見て自分の愛のなさを悔い改めて救われて、困っている人に憐れみを施す人に変えられるという、それが御心だったと私は思うんですね。強欲一点張りのザーカイがですね、イエス様から呼ばれて、そのイエス様の愛に触れた瞬間に、騙し取った人には4倍にして返す、貧しい人々には自分の財産の半分を施すと言って変えられていったようにですね、それが神の御心であったと私は思うんですね。皆さん、この金持ちは表面的にはたくさんの財産を持っていました。でも本当は何も持っていなかったんです。自分自身空っぽでした。おそらくは自分のお父さん、あるいはそのお父さん、ずっとそのお父さんやその先祖から受け継いだ財産を守っていただけだと思いますね。そこにあぐらをかいて、自分は贅沢していっていいんだと思っていた。自分自身空っぽだった。何も中身がなかった。この金持ちにとって本当の宝物とは何ですか。それはこのラザロであったわけです。このラザロという宝に気づいて、その宝に近づいていけば、この金持ちはちゃんと生まれながら持っている人を憐れむという、この憐れみの心を引き出させてもらって救われることができたんですね。皆さん、私はこの憐れみというのはですね、人が持っている宝の中で最も大きな宝物の一つだと思っています。皆さん、人にはそれぞれいろんな宝があると思いますね。これができる、あれができる、いろいろあるでしょう。でも皆さんもそれぞれいろんな賜物あると思います。でもその中にことに人を愛する、隣人を愛するという愛、そして憐れむ、これに勝る賜物はないと思っています。ところが皆さん、日本人の多くはね、憐れむという言葉を聞くと何か人から見下されているように感じるんですね。だから私は人から憐れまれる、そんな嫌だ、こんな俺でもプライドを持ってるんだ、そういう人結構いますね。皆さんの近くにもいる、そういう人いるかも分かりません。ですからもし憐れみという言葉が誤解を与えるのであれば、私は情け深いと言い換えてもいいと思いますね。ちょっと皆さん、ここでまた考えてほしいと思うんですね。神様はどうしてこのように豊かな人、ね、能力を持ったすごい人もいれば、貧しい人、弱い人、あるいは人の助けがなければ生きていけない人、どうしてそういう人々を神様一緒に置かれているんでしょうか。あまりにも不公平だ、だから神なんかいないんだと思う人もいるでしょう。でも私はそうではないと思うんですね。それは私たちが神の愛を実践するためです。皆さん、クリスチャンは神の愛をただ知っているというだけでは不十分なんです。実践しなければ愛があるというんだったら、実践のない口だけの愛、これ私に対するのね、自分に対しても言ってるんですけどね、口だけの自分のことしか考えない姿勢というのは、これ愛ではないですね。一人、周りの人たちに身を向けて関心を示して憐れんで仕えていく、そういう姿勢でこそ本当のクリスチャンでしょ。それができていないのに私はもう大丈夫だと思っていたら、それこそ大間違いだとイエス様はここでおっしゃっておられるわけですね。ですから教会の中にそうやって 人の助けを必要とする人が与えられているならば、その人は教会にとって、その教会にとってかけがえのない素晴らしい宝であるということですね。宝が与えられている。それによって私たち一人一人のうちにある愛、憐れみ、情け深さが増し加えられて磨かれていくからですね。そしてもしこの青教会の中で私たち一人一人がそのようにお互いに愛を実践していくならば、本当に素晴らしい高み合う教会になっていくと思うんですね。皆さんいかがでしょうか。ですから無関心であってはならない。自分でできるところで仕えていく。このことが本当に大事です。大切ですね。そして最後に覚えたいことは、最も苦しみ悲しんだ人こそ最大の慰めと喜びを受けるということです。人生には逆転があるということですね。皆さんちょっとここで想像していただきたいんですけども、ラザロが一生を終えて天に召される瞬間、直前、彼はどういう気持ちを持って生きていたでしょうか。自分の惨めな人生を振り返って、僕は神を信じて今まで生きてきたけども何にもいいことなかった、生まれてこなかった方が良かったと思っていたかも分かりません。また金持ちを見てどんなに羨ましく思ったことでしょう。まあ、そういう姿を見るとね、どんなに神様を信じている人でも時には信仰がぐらついたり疑いが起こったり、あるいは自分の人生を認めることができなかったりすることがあるかも分かりません。しかも当時の人々はね、神様に祝福されている人は、ね、本当にこの成功して、お金も与えられていい人生を送ることができるんだと。しかしこの罪を犯した人は裁かれて貧しい人生を送るんだというふうに教えられておりましたから、なおさらラザロは自分そのものを認めたくなかったと思います。しかし彼にはこれまでとは全く異なる第二の人生が待っておりました。それもわずか70年80年で終わるような儚い人生ではなく永遠の人生です。16章25節にこう書いてありますね。25節、するとアブラハムは言った、子よ思い出しなさい、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた、しかし今は彼はここで慰められお前は苦しみをもたえているとありますね。人生どんでん返しがある。一生金持ちの門前で物乞いをしなければならなかったラザロ、しかし彼はここの中でそれでも神様を信じていた。そしだから彼は天国に入れられて、アブラハムの懐に抱かれていい人生を送るようになった。皆さん、私たちも時としていろんな辛いことや悲しいこと、苦しいことがあったらですね、本当にこの信仰がぐらつくことがあるかも分かりません。クリスチャンなのにどうしてと思うことがあるかも分かりません。でもそうではない。人生を永遠の尺度で見るときに、私たちはすでに救われている。しかもですよ、最も苦しんだ人がほど最も喜ぶことができるんだということを今日覚えたいと思うんですね。お腹の腹ペコになった人はそんなにごちそうでなくてもおいしいと思いますね。あまりお腹の減っていない人がとびきりのごちそうを食べてもそんなにおいしいと思わない。これね、この天国にも当てはまると思うんですね。この世で自分の人生いろんな辛いことがある、苦しいことがある、理不尽なことがある、不条理なことがある、人一倍悲しい苦しい人生でも この世の人生終わったその天国にいた時には、天国がもっともっと数十倍素晴らしい天国として喜びを感じることができるというんですね。そのことを覚えたい。だから私たちはこのヘブル書のですね、12章最初に読みましたこのヘブル書の中にですね、この自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありません。忍耐という言葉が出てきますね。だからこそ私たちは希望を持って忍耐を失わず一歩一歩歩んでいく必要があるわけですね。今から40年近い昔、私は西明石ルーテル教会で伝道実習生として牧師になるための訓練を受けておりました。その頃教会から自転車で30分ほど行ったところにですね、キリスト教の障害者の施設がありました。でその施設に3人のクリスチャンの方がいらっしゃったんですね。で毎月1回ですね、そこを私自転車で訪問してですね、聖書の集まりを持って本当に、交わりを続けておりました。ところでこの3人の中に1人女性の方がいらっしゃったんですけど、でその女性の方はまあその方のお顔がですね、こういう言い方をしたらいいかどうか分かりませんけども、大変まあ女性として本当にこのまあ辛いですね、そういう要望であったわけですね。本当に大きな試練を持っていらっしゃって生きておられたと思います。でもね、その方がいつも私が訪問するのを楽しみにしておられました。そして心からの感謝のお祈りをですね、捧げていらっしゃったんですね。私はこの彼女のですね、お祈りの言葉に私自身どんなに励まされたことでしょうか。来てよかったなと思いました。やがて数年後、その方はこの世の人生を終えて天に召されました。葬儀の時にその施設の責任者所長さんがですね、涙を流しながら、皆さん、何々さんはやがてイエス様によって再び蘇る時には真新しい傷一つない美しいお体になって蘇られるでしょうと涙を流しながらおっしゃっておられました。私はその言葉を忘れることはできません。大きな慰めを受けました。皆さん、そのように私たちにはイエス様がおられますので、このイエス様によってたとえこの世で大きな悲しみや苦しみ悩みに襲われても、だからこそ豊かに報いられる、慰められる天国がある、永遠の世界が待っている、その永遠の天国を目指しながら今週まっすぐに主を見上げて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこのルカのこの話、金持ちとラザロのメッセージをいただきました。これは単なる例えではなく現実の出来事をイエス様が分かりやすく当時の人々に教えてくださったものです。人生には逆転がある。たとえこの世での逆転がなかったとしても、永遠の天国という大きな逆転がある。そのことを覚えます。主よ、そのことを覚えながらいろんな苦しみをも問われるかも分かりませんけれども、主の慰め助けを受けながら一日一日を希望を持って共に歩んでいくものとしてください。また自分と自分の家族にしか関心を持たないのではなく、隣人に仕え、隣人のことを覚えて愛によって仕えていくものとしてください。そして人を励まし慰め力づけていくものとしてください。 お一人お一人の身にあなた豊かな祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。